もちろん大きな罪は許されましたけども、毎日やっぱり私たちは心の中でとか言ったことに対してあ、しまったということがありますよね。そのことをやっぱり毎日日々お風呂に入り着替えていくように毎日イエス様の前にこう出て、イエス様もう許してくださいってあの人言いましたって、時にはやっぱりその人にあのこと言ってごめんねってやっぱり謝る必要がありますしね。それから本当にイエス様に対して悔い改めてきれいにして、日々やっぱりきれいにしていただく必要がありますよね。だから本当に毎日 の, イエス様との本当に交わりと本当にその静かな時間を持つっていうことがどんなに大切かなって思わされます。でここでイエス様があなたの信仰があなたを救ったとこの女性に言っておられます。でイエス様の身元に行けば、受け入れてくださるだという確信、そして、そのイエス様の足元に近づいただけで思わず知らずこのイエス様から出たそのほとばしりような愛、それをすべてひっくるめて信仰と言ってくださっているわけで、その信仰があなたを救ったのです、安心してきなさいと、安心してきなさいっていうのはもうただこの罪が病気で癒されたとか問題が解決されたとかいうような次元のことじゃなくて、このお方が私をもう全面的に受け入れてくださって救ってくださるっていうこの人格的な内から湧き出るようなこう安らぎですね。そして安心していきなさいっていうのは本当にもうこの女が自分の罪の罰を受けなくても良くなったんだよって信じた瞬間からそのイエス様がその罪をイエス様が代わりに全部、背負ってくださったから、そしてその十字架にかかって罰を受けられた時、人間の罪、私たちの罪も一緒に処分されたので安心してきなさいよってことですね。人の罪のために死ぬっていう、もうこれほど大きな愛はないわけで、もう私も中学1年生の時に友達がもう泣きながら、よっちゃんイエス様が私たちの十字架罪のために十字架で死んでくださったんよって彼女が泣きながら私に伝道してくれた時に、人の罪のために死ぬ人がこの世界におられるんだっていうことで、まあ、全部よくわからなかったんですけども、本当にそのことをほんならこの方を信じていこうっていう思いになりましたね。人の罪のために死ぬ人がいるっていう、そのことはもう本当にこんな大きな愛はどこにもないわけで、でまたこの安心してきなさい、安心しなさい、罪が許されて安心しなさいよって言われるのとても嬉しいことですね。で私もキャンプでなんか自分の あれこれ盗んでたなっていう罪を示されて、それは何を盗んでかっていうと、まあ、田舎ですので夏にはグミとかねゆすらとかいうのがこう、まあ、どこの家でも植えてあったんですよ。で道をこうスーッと通ってたら、まあ、手に当たりますからね、こうひゅっと取ってあげたりとか、友達と何人かで、あそこのゆすらが赤くなったから行こうとか言って、まあ、盗んでたわけなんですよ。それをキャンプで、こう、まあ、示されまして、キャンプで悔い改めたんですけども、その後で、謝りに行かなくっちゃったなって、まあ、示されて、で、ある時に、こう、謝りに、ドキドキしながらも、謝りに行く時に、私の母が、よっちゃんどこに行くって言うから、実は近所のないろんなものを取ってたから謝れに行こうやって言ったら、そんなことせんでもいい、恥ずかしいってすごい反対したんですね。で、まあでも、まあ、その声を聞かないで、まあ、一軒一軒行きました。そしたらあるおばあさんが、いや実は私小学校の頃ここのゴミを盗んだことがあるんです、まあ、許すいませんでしたって言ったら、そのおばあさんが、まあ可愛いことおっしゃって、来年もなりますからまたどうぞって言ってくださったんですね。でその時にはすごく嬉しかって、で、まあ、一軒一軒本当にドキドキしながら行ったんですけども、はあ、本当に後で、あ、 よかったなってやっぱ安心安心ってね、そうやって許してもらったっていうのはすごい嬉しかった。安心していきなさいっていうことに、だからこう罪を許されたって。で、まあ、この女性は、まあ、もっと本当に道徳的にも大きな罪を犯していたんだと思うんですけれども、その、まあ、罪が許された、安心していきなさいっていうのが、まあ、どんなに嬉しかっただろうなって思うんですね。で、この、まあ、女性はこの本当にこう罪の許しと大いなる喜びとあふれるばかりの感謝が主を愛する愛と切なる奉仕への願いにこうつながったということですよね。で、本当にこの女性がイエス様に近づくためにこのパリサイ人シモンの家に行った時、きっとこう一斉にこの女性に向けられた人々の視線っていうのはきっと冷ややかな蔑みと非難と、まあ、嫌悪感さえ含むものだったと思うんですね。で、彼女はそれをこう全身できっとも痛いほど感じた取ったことだと思うし、まあ、その場からこう逃げ出したいと思ったと思うんですけども、でもそのイエス様に対するその感謝と愛が、まあ、それに打ち勝って人々の目を忘れず、もうひたすらイエス様の足を涙で濡らし香油を塗る行為となったということですね。で、イエス様はこの愛と奉仕を喜んで受け入れてくださり、そして罪の許しと宣言をし、その信仰を認めてくださったということですね。で、まあ、私たちも本当にこうイエス様に許しがなければ、まあ、滅ぶべき身であったということを本当にこう考えて、もし私クリスチャンになってなかったらどうなってただろうなと思うと、やっぱりゾッとするんですね。まあ、皆さんはどうかも分かりませんけど、まあ、私の性格的に優柔不断なところがありましたから、まあ、その友達がいい友達だったからそうやって、ね、教会の方に導かれましたけども、もしこの人が変な、ね、悪い友達だったら、今ヤクザの親分のなんかな、ね、その奥さんになってたかなと思うほど優柔不断な性格なので、こう引っ張られたらそっちにフラフラっとこう行ってしまう。だから、あ、いい友達が本当に私のこう大切なその時期に、中学1年生の時に神様のことを伝えてくれて、あ、よかったなって、本当にクリスチャンになっててよかったなってこう思うんですけども、にこの神様からの豊かな救いを心から感謝し、そして本当にいつも私たちをこう包んで、私の髪の毛の数まで数えていらっしゃる神様と、本当に日々交わり、またこの救いをかみしめてイエス様を愛して仕えていくことができるように導いていただきたいな、そのようなものとさらにさせていただきたいなということを申し上げます。一言お祈りいたします。イエスは女に向かって言われた、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心して行きなさいと。天のお父様、私たちに神様から来る本当に罪の許しと解決と、本当にあなたからのご愛と平安を与えてくださっていることをありがとうございます。本当にあなたの救いとご愛がなければ、私たちは本当にどのようになっていただろうかと思いますけれども、このような救いを与えてくださり、また導いてくださっていることをありがとうございます。この女性が本当にイエス様のご愛と救いを心から喜び、あふれるばかりの感謝を持ってあなたにお仕えしたように、どうぞ私たちも本当に心からイエス様を愛して仕えていくことができるように、私たちを導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。